どうも
どうも
ポッドキャスト番組ラジオチです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあった箱話などをわきあいあいと話しています。次回の山です。
宮本です。
タカです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回のプレゼンターは、またはですね、宮本さんの方から。
はい、ういうまた
はい、
相談です。
はい、
最近娘がですね、
はい、
はい、
多分 DS だと思うんですけど、
うん、
ゲーム機を欲しいよアピールがすごいあるんですよ、
うん、でも明確に買ってくれっていう話をされる。
いや、それが我が子ながら、
うんうんうん、
腹立たしいのが、
うんうん、
状況だけを伝えてくるわけですよ。
え、
あ、お友達は持ってる
け
どってやって、こうやって探してもらったんだけど、
うん、
すごく面白くてね、てんてんてんみたいな。
あそれに対してどうだっていう。
あ、
うん、つって。
いいですか、宮本さんと同じ。
まあね、血を継ぐものですから。
そう、やっぱこっちを継いでる感じがありますよね。
そうなんですよ。まあそういうアピールがですね、最近すごいあると。
う
ん、で、悩ましいんですね。
うん、
まず、ベースとして、
うん、
まあ子供にね、ゲームってのはさ、まあ、この集中力違いますから、
うん、
まあ、ゲームばっかりやっちゃうだろうというようなことで、
うん、
子供には基本前提としてゲームはあまり好ましいものではないというマインド、うん、
はい、
これはまあ前提になります、
うん、は
とはいえ、
うん、
ゲームってのは、
うん、
まあ、要はコミュニケーションツールの一環だっていう場合があるじゃん、
うん、
特に自分が子供の時も確かにそういうあった風潮は、
うん
うん、ゲーム話で花を咲かしてるところで、
うん、
自分がよくわからないっていうのと、
うん、
この友達の輪に入りづらいみたいなのとか、
うん、
まずゲーム自体も、
うん、
そもそも意地合いに悪じゃなくて、集中力を高めたりだとか、
うん、
まあ、思考力をね、高めたりする効能もあるっていうような、
うん、
基本としては否定的なんだけど、
うん、
そういう風な意味でちょっと迷ってるわけですよ。何よりも本人がちょっとこう、はい、いろいろと欲しがってると、
うん、
そこに対して、
うん、
一は今のところ与えないという方針を取ってるものの、
うん、
じゃあいつになったら与えるのかと、
うん、
ずっと与えないのかと、
うん
うん、例えば8歳になったら与えるのか、
うん、
10歳なら与えるのか、14歳なら与えるのかって、
うん、
まあ、7かのタイミングで何かしらのところ分岐点があるはずなんですよ、
うん、
この辺がですね、どう考えたらいいのか分かんなくて、
うん、
そこでご相談に来ました。
大丈夫です、相談コーナー。
はい、
あー、どうなんだろうね。俺らね、それ実際子供がいるわけではないから、直接的には
今ね、僕話聞いてるだけで 2,3 個ちょっとふと思う点と思い出す点といろいろあったんですけど、うん、まず周りの事例でちょっと話してみましょうか。
うん、
まずね、僕甥っ子がいるんですよ、
うん、
で甥っ子は宮山さんの娘で1歳年下です、
うん、
で、でじゃあうちの、妹、
うん、
ね、お母さんが、
うん、
じゃあどういう方針を取ってるかって言ったら、まずゲームはやらせないってこう方針にしてます。
お
で、なんでっていう話になると、うん、まずゲームはいずれみんなやるようになる、
うん、
ね、でそれは小学校のところに入ったらもう絶対みんなやるようになる、
うん、
ね、だったらせめて幼稚園の間は一切やらせないっていう方針を、う
ん、あれでも小学生だよね、
だから実際に、
うん、にしてる、うん、でだから今のところは一切ゲームもやらせないし、
うん、
だから僕もお土産持ってくときにゲームとかやめないみたいな話もされてるし、
うんうんうん、
だからゲームは一切ノーで、その代わりにうちの妹がやってるのは野球とかプロ野球の今英才教育をしてるけど、
はい、
それはやらなくて、うちの家族は全員その日本ハムのファンだから日本ハムって、
ね、
こういろいろやってるけど、まあ、それプラス、まあ、映画とかそういうテレビとかアニメとかそういうのはいいよっていう、
うん、
ただそのゲームはノーっていう感じにしてるんですよ、
うんう
ん、で、まあ、これがどういう効果を生むかは知らないけどね、
うん、
であと自分の今もう一つ、まあ、子供の頃思い出したんですけど、
うん、
僕は、小学校2年生の時に
2年生
そう、ファミコン買い与えられた、
うん、
で、 それまでは周りのお兄ちゃんとか友達とかがファミコン持ってその人の家に遊びに行かないとやらせてもらって、で幼稚園の時にない時にはその渇望感はすごかった、もうめっちゃ欲しかったし、ねだったし、で、やるために友達に遊びに行ったしっていうのがあって、で実際買ってもらえてから、でもらった後はもう猿のようにやりましたよね、本当にね。
そうですね。
で、めっちゃやって、で結局そのゲームがめ、もうずっとなんか中高生ぐらいまでやってたから、大学生になってもちょっとやってたかな。で、やってて、まあ今なんか、まあたまにやる、まあ大人になってからまあやるしかないからやらないんだけど、で、たぶんそういう渇望感があったからなのかな、あと僕がインドア派っていうのもあったりもしたけど、結構ハマったっていうのがあるん
じゃないですか。ゲームもちょっと違うな。
で、であとじゃあその僕の俺っていうのがじゃあ成功例か失敗例か分かんないよ。で、だけど、で、周りの友達で言うとその2つぐらい事例があって、1個っていうのはあと元々ずっと何にもせずに与えられた派。で、与えられたの友達がいて、こいつは自然と飽きたっていうやつ、それは小学校の間バーってやったんだけど、中高生ぐらいからだんだんそういうのそもそも興味がなくなってって、自然と自分がそんなにやらなくなったっていう友達が一つ、あと全然与えられなかった派って、まあ絶対ノー絶対ノー派って、で、あのこいつはそもそもそういう環境の相談がなかったし、あとテレビも見るの結構限られててみたいなところがあって、で、彼はまあ、ものすごい頭良くなったんで、っていう友達がいや、ね、そういう事例があったなってこう思い出した、っていう事例がちょっと今ありましたけど、
反動みたいなのもあるんじゃないかと思ってね。つまりゲームをやること自体は、さほど別に僕は悪いことないと思うし、自分だってこの時から別にゲームやってたから、まあなるようになるからね、とはいえ、あまりにも渇望感を与えると、むしゃぶりついちゃうんじゃないかっていう、逆の、ね、恐れもあるわけですよ。
でもさ、いや、お年玉って今もらってる？子供。
ああ、もらったりする。
今はまあだけど、小学校2年とか3年とかに上がっていけば、その自分のお年玉自分で使いたいみたいな、話になってくると、買えちゃうじゃないですか、ゲーム機ぐらいだったら。
まあ、その処分を本人に任せたらね、
そうなるとその時に買っていいのか悪いのかみたいなのがある中で、たまたま俺の会社の人が似たようなケースがあって、どうするかって言って取った行動が、買ったんですけど、最終的には、小学校で真ん中ぐらいだったのかな、買ってルールを決めたの、充電するケーブルをリビングに置いて、使用する時間を区切って、だからテレビゲームじゃないんで、携帯ゲームだからさ、どこでもやろうとかできちゃうよ、布団だろうかなとか、じゃなくて必ずその何時から何時までしかやっちゃダメで、その以外は充電台に置かないといけないみたいな家族のルールが
あった
の
ね。あのね、ちょっと ゲームじゃないけど、携帯の話で、渡辺謙みたいな、ああいうの、で渡辺謙がなんかハノマルマーケットとかなんかで見たけど、携帯をね、家族の携帯を充電台を必ずリビングに置いとくっていう、で、絶対リビングじゃなきゃ充電しちゃいけないっていう、で、じゃあこれ自分の部屋に持ってっちゃいけないんですかって聞いたら、いや、そうしたら取り上げますって、で、携帯使いたいならここに置いておく、でも使えないよりはいいでしょって感じで置いておくっていう、あ、それでじゃあアームは揃ったのかみたいなことを今思い出したりして、
電話ない
そういうルールを守らせるっていうのを学習させとくのはいいかもしれない
ですね。
でもこれは多分そのなんだろうな、結構その人の育てた方とかいいとか悪いとかの話なんで、僕は結構そういう渇望感が強かったから、そのゲームがすごい面白いって感じだし、だそういうクリエイティブなことがっていうか、そういうなんだろうなことが好きになって、結果がまあこういうちょっと職業についたりするのもあるし、で逆にそのやらなかった友達とか見ればさ、やっぱちょっと課題職業についてたりとかさ、こう人の育て方みたいな、いいとか悪いとかじゃなくて、その人のこう人生なんかパーソナリティ構成みたいな、だから宮本さんがどう育てたいか論みたいなともちょっと関わってくるのかなみたいな、
でそれでいくとね、実はちょっとベクトルを反らしてるんですよ、
反らして
る、そういう、消費行動に取らせてないんです。で、今そのゲームを欲しがってる子供はなんか自分でお話を作ったりとか、歌を勝手に作ったりとか、あとは、 バレエを見に行ったりとか、うん、っていう本を読んだりとかって結構好きだから、うん、そういう側の情報をふんだんに与えてるね。バレエのチケットを買って見に行ったりとか、うん、本を欲しければ本は買い与える、うん、あの児童文学とか、うん、児童文学そうじゃないかもうちょっと幼年向けのやつだけど、うん、であと最近は漫画を読ませてる。火の鳥読ませてる。
火の鳥読めんの？
火の鳥読めない。漢字すごい好きだから、うん、あの読めない漢字くらいする、うん、火の鳥ぐらいだったらもう半分は読めるんじゃないですか。
へ
え、うん、とかいうふうに、まあ、反らせている部分では、うんうん、とはいえこう気になってる。で今のところそのエネルギーは強くないんだけど、うん、まあ、今後そういう課題には当然、うん、直面してくるだろうなと、うんうん、思ってて、僕としては基本的にノーなんだけど、うん、ゼロではないっていう環境がいいかなと思ってね、うん、選択肢としてそのなんていうか難しいのは、渇望感を与えると、うん、いわばそれが虜になったり、うん、癒しい人間になったりする可能性がある、うん、反面、うん、情熱は強くなるはずなんですよ。物事を、うん、自分欲しいという気持ちを養って、うん、それ手に入れるためにどうしたらいいのかっていう、うん、そのなんていうバイタリティっていうのかな、うん、っていうその部分を正直言って今扱いかねてて重要なんですよ、うん、どっちつかずなんですよ、うん、まあ、それでもいいじゃねえかとは思うものの、うん、今のところそのなんていうか欲しいという消費行動自体に対しては、うん、あまりその強いエネルギーを与えないようにしてる、うん、つまり本当欲しいんだったら別にいいですよと、うん、でもそれ以前に消費自体が、うん、どうですかっていう、うんうんうん、そういう感じにしたいなと思ってて、うん、だからテレビゲームっていうくくりでいくとテレビゲームなんだけど、うん、そうじゃなくてボードゲームとかは積極的に与えたいと思ってる、うんうん、まあそういう感じで、ただね迷いがあるんですよ、うん、
でもそうね、それこそゲーム機だけじゃないよね、これから出てくるでしょたくさん、うん、例えば携帯電話だって最近は若い子とかも持ってたりするでしょ。
そうだね、うん、そう携帯電話の同じようなみたいな、うん、当然出てくるんですよ。で今のパソコンは触らせてる、それも教育だと思って、うん、パソコンは覚えさせてる、
うん、
うん、それは今後必要だろうと思ってね、
うんうん、最近のちょっと流行りのキーワードで、うん、ゲーミフィケーションという言葉が知ってます、うん、ゲーミフィケーションっていう、うん、例えばこう仕事をしたりとか、うん、なんかこういわゆる社会に出てね、やる上でそのゲーム的にものを考えるっていう話があったりするんですよ、うん、そのなんだろうな、なんか メカニズム、理解できないことをゲーム的に置き換えることによってこうやる気を出したり、その例えばこのほら点数制とかさ、あとグループ分けとかスコアとかレベル上げとかさ、そういうふうに ゲーム的に考えてでこう行動することでその物事を達成しやすくしたりするみたいなことがあったりして、ゲーム的な考え方を持ってこいみたいな、でそういう適応性がそもそも最近の子供には昔からゲームをやったりして備わってるからこう言いやすいみたいな、その訴訟系とかその教育が悪いとかそういうことを全然抜きにしてね、ゲームだけの話でみたいな話があったりするんだよね。であとそういうことでその脳の発達が良くなるとかさ、そのゲームは昔よりも頭悪くなるみたいな話があったけど、なんかそれだけじゃない効果があったりするとか、そういう考え方自体が面白いみたいな
それはあれだって、なんか俺らだったら子供の頃野球とか好きやってて、うん、だからその例え話として、うん、上がなんか話すときに世代に合った言葉を喋ろうとするから、うんうん、ゲームを若い子たち今やってるからたまたまゲームの話題になってるって話、
うーん、
その何か仕事で例えたときにゲームの話になるっていうんじゃなくて、
うん、その要は行動の考え方とか問題をクリアするにするときにそういうことにすることによってやっぱ仕事を面白くすることができるとかさ、
俺たまたま聞いたのがそのゲーム、最近の若い人たちはゲームをたくさんやっているから、うん、その問題が降ってこないと取り組めない、うん、ゲームって基本的にその何か問題が起きてそれを解決するためにレベルアップしたりとか、うん、そもそも何か目標ありきでやるじゃないですか、うん、その何かこうクリアしなきゃいけない課題がこの魔王を倒さなきゃいけないからレベルアップして頑張ろう、うん、でも社会人ってそうじゃなくて問題がなかった時に自分で作っていかなきゃいけなかったりする、うん、けどそれがなかなかゲームをやっているとできないっていうのは何かで見たな、うん、まあ、たまたまこれも一例だけどね、
うん、
もちろんそのゲームだけで、うん、その人格が大きく左右されるとは当然思ってない、うん、一要素だとね、さっき石原さんにしたらどのように育てたいかっていうところに、うん、まあ、当然なるんだけど、うん、であともう一つはね、あのゲームって、うん、そのパソコンとかの世界とか概念って受け入れやすくなるんですよ、うん、でパソコンっていうのはいわゆる、うん、システムなんですよ、うん、でシステムっていうのは結構ロジカルシンキングなんですよ、うん、物事概念抽象的なものを、うん、具体的にこう落とし込む、うんうん、で数値化するとか、うん、っていうことで、あ、ゴールに達したい、そのためにはこの部分をこうして、うん、あの部分をこうしたら結果的にあの状態になるみたいな、うん、っていう思考を育てる素養を作るじゃないかっていう部分を僕は結構感じてるんですよ、うん、その物事を左脳で捉えるというか、うん、でその一方で高さんが言うように、うん、なんかその与えられるっていうことになれるっていうような部分も、まあ、ある、まあ、あるのかもしれないけど、うん、でも僕はどっちかというと今の話で、僕の中の話で言うと、うん、そのどっちかというとロジカルに物を考えるっていう部分はなんか培われるんじゃないかなと思ってて、その部分では結構肯定的なのね、うん、でじゃあなんで迷ってんのっていうと、うん、やっぱりあの一回結構起きた問題は、うん、下にまだ弟たちがいるわけですよ、はい、でその人たちはまだその年齢的にさ、うん、微妙な人たちなわけですよ、はい、でそういう人たちにもこう影響が出るじゃないですか、うん、
お姉ちゃんがやってるから僕も欲しいみたいな、
そう、ね、そう、どうしても持つのが早くなるよね
っていう問題、うん、とかね、うん、あとは それをゲームをすることで時間管理は、まあ、管理すりゃいいのかもしれないんだけど、うん、ずっと集中してやるじゃん、うん、凝り固まるっていうんですかね、思考がちょっとうまく言えないんだけど、そのなんていうかこの リアルなこのコミュニケーションより刺激が強いじゃないですか、そこに中毒性があるような気がして、
いやだからね、うん、分かんない、それがいいのか悪いのか、そのなん歴史がまだ物語ってないから何とも言えないんだけどさ、うん、よくさファミレスに行くとさ、うん、DS ずっとやってる子供よく見ません、いませんか、
います、
あれ見た目的にすっげえ嫌ですよね、
嫌です ね、うん、あれあれ
あれ、うん、ね、
でだからね、論理的に直感的に嫌なんだよね、
うん、う
ん、
で、あとコミュニケーションっていうことで言うと、ゲームがなければコミュニケーション証拠で取れなくなるんじゃないか問題、仲間外れ問題、
そうそう、仲間外れ問題もある実際僕はそれあったんですよ僕はゲーム買い与えられなくて、うん、仲間外れに、だらっというふうな、経験っていうんでしょうか、ああはあったんです、確かにそういうの感じたんですよ、
うん、
でそれもあって、で特にその今話題になってる人は女の子のね、女の子はさ、こうコミュニティの中で生きてるようなところあるじゃん、
うん、まあそうね、だからうん、いやでもそうかもね、だから女の子は結構コミュニティが結構やっぱ
重要じゃ
ん、プライオリティ的にはかなり重要だからね、
うん、
うん、そう、女の子で仲間外れてるとほんとにかわいそうだからね、
だし、やっぱりその、まあ、男とのあれだけど、僕の中で一つの見方として、うん、女の子の方はあんまりこう、いやしくはなってほしくないっていう、うん、物事に対して、うん、下から目線にあんまりなってほしくない、男の方はむしろ、ね、そっちがいいと思う、
下から目線ってどういうこと、
なんか、そのハングリー精神って言うんですかね、
でもなんか今片鱗が見えてるよね、橋本さんのねだり方とか
だからちょっと悩ましいです
よ、でもそれはもうなんだっけ、三山さんのなんか血みたいなさ
DNA の問題
DNA 問題みたいな、どうなんだろうな、携帯、あ、どうなの実際さ、周りの我々ちょっと実情知らないんだけどさ、うん、現代の子供ってのはどのぐらいでゲームをやったり携帯持ち始めたりしてるんでしょうか。
さっきのね、伊沢さんの甥っ子の話がまさにそれで、うん、小学校入るまでは比較的縛られてます、
あ
で小学校入るとまずゲーム機は大体解放される流れになってます、ね、
ほう、
で特に今 DS ですね、
うん、
はなんか比較的解放される、でその率はっていうと、うん、半分ぐらい 50% ぐらいかな、
あ、そんなもんなの、
感じとして
もっとみんなやってるのかなと思ってさ、
うん、で携帯はっていうともうちょっと年齢が多分上がると思うけど、うん、
たまにびっくりですよね、あの小学生でさスマートフォン持ってるやつとか言ってさ、
うん、ね、何も考えずに与えちゃうとそうなっちゃうんだよね、
うん、なってて、で実際そのなんていうんだろう、そういったものを与えるとね、うん、親は結構楽なんですよ、あの本人自分で勝手になんかいろいろするからさ、
あなんか遊び相手にならなきゃいけないみたいな、
そうそうそうそうそう、あだからそういうのもあって比較的、うん、あのそういうの与える場合も多いと思うんだけど、うん、まあ今のところ見た感じ小1ぐらいでこう 10% ぐらいじゃないかな、あ 50% いかないぐらい、40何%ぐらいだと思う、うん、かなと思って
実際さ子供今さ外で遊んだりしてんの、
家の周りではね遊んでますけど、
子供たちでみんなで鬼ごっこしたりとかしてんの、
子供の友達はね家の近所にあんまりいないんでね、最近できつつあるぐらい、うんうん、やってる、まあ、兄弟で遊んでるけどそこらね、あで兄弟は一人遊びだね、あ、うん、自転車練習したりとか、うん、あのチョークで、うん、あのやったりとか、うん、っていうぐらいなんですね、
どうなんだそのいわゆるさデジタルネイティブっていう世代がさ、うん、どうなるのかっていうのはさ、まだこう歴史がさそんなに物語ってないわけじゃないですか、うん、どうなるんだろうね、
どうなんだろうね、でもその携帯ゲーム機もさ、うん、普通のそれこそスマホ携帯もそうだけどさ、ソーシャルの部分が強いじゃないですか、ソーシャルネットワークみたいな、うん、あの DS もそうだよね、セレ違い通信だとかダイレクトメッセージだったりとかになると、うん、予想もしない情報が手に入ったりするじゃないですか、
そうなんだ、うん、それこそあの小学校の掲示板みたいなさ問題があったじゃないですか、うんまあ、SNS の、うんまあ、そういうものに対する、まあ、アクセスでもそういったものをそもそもリテラシーとしてね、あのもう世の中必須ですから子供の時からあった方がいいのかな、うん、つまり情報は封鎖するんじゃなくてある、だからそれを選別さする部分にも注力した方がいいのか、情報封鎖をさせるか、だから僕の考えは今の情報封鎖型だよね、うん鎖国、うん、なのか、そこら辺が大きくなります、うん、世の中の流れからすると鎖国はちょっと違うんだよね、うん、情報はもうあるんだから、う
んうん、ただよっぽど知識がなければリテラシーは低い状態だから、そうやって小学校にスマートフォン持たしちゃったりとか、うん、アクセスブロック設備持たしたらすごくエロサイトが逃げちゃうじゃないですか、で、うん、考えるとまだ鎖国しといた方がいいんじゃないのっていう気にもなるけど、うん、その自分の子供だけじゃなくて自分の子供の友達の親の知識まではわからないじゃないですか、うん、
でもなんかこう直感的な感想を述べると、うん、あの他の人は知らないよ、だけど宮山さんは一生 DS を買い与えないもんだと俺思ってたその自分の子供に印象でこれ、うん、だけで話してるけど、
まあ、だからね、男の子だったら手があったんだろうけどってこともあるんです
、そうだから男の子だったら与えないと思う、
どうすんの今でも2人目男の子です
けど、うん、彼らへの影響も結構気にしてるわけですよ、これは女の子一人っ子だったら多分まあ与えてもいいかな、その男の子たちの影響もあるんだね、うん、
あ今さ彼らはさインド派なのアウトドア派なの、
超インド派だね、
あそう
あの俺の子だもん
ちなみに言うとうちの甥っ子なんかは結構アウトドア派なんですよ、うん、昔から野球の英才教育を受けてるから、うん、もう将来小学校に入ったらすぐ野球部入りたいって言ってる感じだからね、うん、いいね、
超インド派だよ、
どうしていきたいの、
え、
どういう風に育てたいの、
まあ、インド派でいいんじゃないかと思ってるけ
ど、じゃあ別にいいんじゃない、
インド派でよくてパソコンを教えてるんだったらどの道パソコンから知識得るだろうから、
DS がそこに加わったところで別になんか
パソコンは自分に触っていいの、
いやダメダメダメ、
一緒にいるとき
てか、まだって6本しか使えないから、う
んうん、例えばこれでコンピューター関係の仕事とかそういうのに詳しく技術者に会ってほしいじゃないけど、そういう方向に進んでほしいとかだったらなんかあってもいいと思うし、だけどそうじゃなくてなんかもうちょっとその学問の方に進んでほしいみたいな感じだったら一切シャットアウトみたいなさ、うん、の方向もあって、まあ、それかもしくはもっとなんかアウトドアでこう体を動かすようなこうあのさ方向仕事というかそっち側に進んでほしいって言ったら、うん、なんかねもっとそれよりそれをもうある大事にしても何にしてももっと別の教育をしなきゃいけないみたいなさ、うん、いろいろ方向性があったりする、
その意味ではだってもう親が超インドア派なんだから、うん、もうアウトドアの子供できないよね基本的に、うん、
まあ、そうだね、毎週毎週休みの日にはそのアスレチック場みたいなところに行ってみたいなのがなければ、うん、勝手に遊ばないよね、アウトドア。
うん、そう。
さあ親の影響は大きいな。
大きいよね。そっか。まあ、じゃあ俺がどうしたらいいのかっていう問題と、うん、子供をどうしたらいいのかっていう問題ですね。どうしたらいいのかっていう問題ですね。どうしたらいいんですかね。
それは我々が決めること
ないから。どうしたらいいんじゃないでしょうかって提案はしづらい。
別に僕らがなんか皆さんの子供を将来こういう修行につけたいんだけどって話になる。
思いがあるわけじゃないんだ。
そうね。改めてそう言われるとよくわかんねえな。節目節目では思うけどね。生まれた時とか誕生日の時とかに、うん、その子の将来とか結構想像したりするけれども、うんうん、あんまりその中長期的なスパンで子供に対してあんまりこう思ってないな。それまずいな。
それはどうなの？その夫婦ともになの？
うん、もうちょっとね、近視眼的だね。目先2年ぐらいしか見てない。
まあでもみんな大体そうだと思うけどね。そんな長期的にみんな考えてまっすぐしてるよりさ、目の前の問題クリアするだけでも手一杯だと思う。それは普通だと思います
よね。そうだね。だ目先のことでその学習って意味では、うん、そのある程度その何ていうんですか、教育はしてますし、うん、で一番上の子に関してはそのなんていうの、比較的感性みたいなものを育てるような、うん、活動はしてたりするけれども、うん、それもなんていうのか、今あるベクトルを生かすだけで、本人がこういうの好きだから、うん、それに沿った道を与えてるだけであって、
うんうんうんうん、
この子はこうあるべきだっていうそのレールを敷いてるような感じじゃないね。
まあでもいいんじゃないのっていうのはあの、まあ、聞いてる人には伝わないかもしれないけど、僕はね、あの宮本さんの子供とねこう会ってちょっと遊んでしてさ、それで全然いい子に育ってると思うし、ね、非常にハツラツをしてて、でコミュニケーションも取れるね、あの年齢にしては。だからあの今のところは間違ってないんではないかなというね、こう客観的な感想と、であともっと切迫してくるんじゃない、今よりそのゲーム欲しい欲しくない問題というのはさ、うん、その本人が欲しい欲しくないとかじゃなくて持たさざるを得ないような状況が小学校とかもっと上がってくるとさ、でそれをがあったら、多分だから僕がそのファミコン買い与えられたからあれだったっていうのもさ、その親がさもうファミコンないともうこいつは多分辛いんじゃないかっていうのは多分汲み取って、まあ後から聞いた話だけどね、で買い与えたらしいから、うん、だから多分そういうターニングポイントがもまた後だけあるんじゃない。
そう、今のところその言うほど切迫はしてなくて、結構そういったものを真剣に今後考えていかないといけないなっていうタイミングなんですよ、
うん、
いろいろと状況がね、うん、あのやっぱ 小学校の友達とかちょっと幅が増えてくるといろいろあるわけですよ、うん、であのちょっとこの言い方が正しいかどうかわからないけど、うん、あの幼稚園の私立の幼稚園に通わせるときって比較的環境が似てるんですよ、
うん、
家庭環境が、
あ、他の
子と、
うん、そうなんですよ、うん、ところが公立の小学校に通わせたときに多様性がブワーって出てくる、
うん、
ですよ、
うん、
例えばなんこれ放送できるか分かんないけど、うん、例えば私立の幼稚園で、うん、で行くと幼稚園の時点でまず専業主婦なんですよ、
うん、
保育園じゃないから、
うん、
で大体両親揃ってるんですよ、
うん、
小学校行くとそれこそ片親の人もいればね、うん、だゲームとかで一人で家で待ってる子もいるわけですよ、家でゲームとかもやって親の仕事が終わらないで待ってるっていう人とかもいるし、それこそそのなんていうんだろうな、まあいろいろな環境があるわけですよ、いろんな国籍の人もいるし、でそこでブワッといろんな価値観が今来てて、その中の一つでなんとなく世の中の多くの場合は例えばそういったゲームとかそういう自分で何かそのなんていうんだろうな、あの時間を処理するっていうことが比重がぐっと強まってるわけ、幼稚園に比べて。幼稚園の方は比較的もう、まあ、専業主婦世代だから、比較的そのいろんなコミュニケーションがあるんだけど、うん、 そこであるその社会性がぐっと変わったんですよね、うんうん、で、なんとなく今までとはちょっと違う風に捉えなきゃいけないんだなと、子供の環境を、うん、ってなりてて、そこまで切迫はしてない、うん、これからそうなるやろうっていうところ、ね、うん
どうなんだろうね。携帯とかどうなんですか。ただその携帯事情に詳しい。
いや携帯はだから本当にそのフィルタリングですよね。あのこのサイトは見ていいとかこのサイトは見ちゃいけないっていうのの設定をきちんとしないと。
きちんとできる。
きちんとできるんだけど、今一つ問題になってるのはもともとそのさっきの話なんだけど、うんうん、ソーシャルでそのネットワークとしていいから携帯電話を使う。そのミクシーなりなんなり、まあ、10代だともっと若いソーシャルサービスだけど、うん、っていうのでみんな入ってるから自分も持ちたいって思った時に、うん、フィルタリングブロックしちゃうとソーシャルも弾かれちゃう、見れなくなっちゃう、必ず、はい、サイトごとに仕切れないんで、だからそのソーシャルサービスが使いたくて携帯を持ちたいっていう子供に対してソーシャルが使えない状態の携帯電話を渡せるかどうかっていうのが結構話題になりますよね。親も結構悩んで、うん、あとはそのフィーチャーファンで見守り携帯っていうのがまあ最近はあるんで、それこそこうじって抜くとブーブーブーってブザーが鳴るような、あの子供に持たせるようなものも、で携帯発信もその家3カ所ぐらいまでしかできませんから1カ所まで限定されてて、で電話かけて着信、例えば美山が娘にその電話をして電話が終わったら必ずその位置の GPS の情報を URL をメールで美山に送るとか、うん、いう携帯電話もあるん で、うん、でそういうそのなんていうの機能が限定されているものを持たせるんだったら便利だと思うけど、うんうん、安いからとか、今フィーチャーフォンよりスマートフォンが安いからね、あ単純な理由でスマートフォンを与えちゃうと、うん、そこからいかにでも情報も引っ張ってこれるし、ソーシャルが犯罪もあるじゃないですか、うん、
最近さ、子供用の携帯って新製品が出てる？
出てる、うん、定期的に。ただそんなに機能がブラッシュアップされるものじゃないじゃん、うん、ブザーがついて発信制限、基本制限しちゃうわ、うん、楽々フォンと一緒でシルバー、うん、
あれさ、あのよく言う話でさ、そのなんか我々が子供の頃なんかそもそもさ携帯電話もなくてさ、で友達に遊そうと思ったらさ直接友達に行ってあー遊ぼうってさ、
まあ、家の外だからね。
でさ別にそれでもさ不便だなって思うことなんかなかったしさ、それが当たり前だみたいなさ、でなんだけどさ、でそれをじゃあ今の子供と同じのにてさ我々の時ではなかったんだけど、そんなもんせがなくてせができるっていうふうに言うべきなのか、うん、でも我々のことを考えればさ、あのさ、あのファミコンなくてさ、あの友達でいろいろ遊べたかみたいなさ、あとミニ四駆がなくてみたいな話さ、うん、親からされてもさ、でもミニ四駆なければ友達と遊べないしみたいなさ、いろいろ時代によってこう考えなきゃいけないところと、そこはさなくていいんだっていうふうに考えるところと、なんか難しいよね。
そうだね。で特に難しいのはその情報だからなんでね、うん、今回のその、うん、携帯に関してね、うん、
そうね、うん、特に待ち合わせとかもスタイルが変わっちゃったからね。
そうだね。
何時にどこの改札の前とかって決めたのか、うん、本当ざっくりになって後で調整しちゃうようになったんで、うん、それができない友達は面倒くさいから呼ばないみたいなことになる可能性だったもんね。
まあね。
でも大学の時に、大体大学の頃ぐらいから携帯持ち始めなかった、なんかでさ、僕がいた大学なんか結構広かったから、で結構その携帯がないとさ、友達とかと昼飯食うのも結構困難だったりとかさ、うん、結構してて、でたまにやっぱその頃からみんな持ち始めたぐらいだったから、いたんだよ何人か、その持ってないやつ、うん、でやっぱそういう人たちだんだん昼飯食わなくなってきたりとかさ、やっぱあったもんね、当時考えると、うんうん、
だからどうしてもね、
う
ん、物理的に出会えないければしょうがない
よね。どうなんだろうね、やっぱいつの間にかその携帯持ってないことでさ、だから小学校のその裏サイトとかに自分の変なこととか書かれたりして、それを知らないままいつの間にか6年間終わってたみたいなさ、うん、どうあんのかな、どうなんだろうね、
まあ、知らないまま終わっちゃえばいいけどね。
そうだね、
終わっちゃ
えばいい、ないことだから、
知らなかったってことを知っちゃった日にはね。
そうそう、それが進んだよね、うんうん、
まあ、携帯の話もまた別のテーマとしてあると思うんですけど、
まあ、今回ゲーム、
そうなんです
よ、うん、ゲーム なんか全然関係ないけど、さっきの DS 鬼ごっことかあるでしょ。
ああ、あれなんか話聞いた。
DS のすれ違い通信とか近距離通信を使って、うん、DS を使ってなんかその携帯鬼ごっこみたいな感じでさ、うんうん、そのこうレーダー使って鬼ごっこするみたいなね。
昔俺らも携帯使ってかくれんぼしたよね。
ああ、やったね。
そう、まあちょっとこの結論はね、ちょっと出ないかもしれない、うん、悩みとしてですね、ちょっと あってですね、私もちょっとそろそろ直面してきたなっていう、うん、
ちょっとぜひ実際そういう小学校のお子さん持ってるさ、うん、なんかそのユーザーのっていうか別さんの方とかちょっといたらちょっとご意見いただきたいんだよ、なんか、
ね、どうしてるっていうね。
そうですね、
うん、ね、うん、どういう実情になってたりどう対応したりするのか、
うんうんうん、
ちょっと意見真面目な話になりましたけど、
うん、
ね、
はい、じゃあどうもありがとうございました
。解決ならず持ち越しで、
うん、でもなんか話題としては結構良かったんじゃないかなと思ったりします
けど、今っぽい今の話題、
うん、まあそうだね、
我々が抱えてるなんていうか我々でしかちょっと問題に上がってこないところで、うん、じゃあ、
はい
はい、じゃあ以上、子供に携帯みたいなゲームをやらせるべきなのか、
どうか
な、話
でした。
はい。はい。